砂場。その日僕は地元のオカルトフォーラム灰の夜明けの飲み会に参加していた。本当によくオフ会のある集まりだ。その二次会でのことだ。京介さんが顔を寄せて、おい、この後時間あるか?と聞いてきた。ドキドキした。大丈夫です。何かあってもキャンセルに決まってる。そうして居酒屋を出て三次会に行こうとわめいている連中を尻目に、こそこそと闇夜に紛れ待ち合わせていたコンビニ前に向かう。あら、その先には京介さんとココさんがいた。二人きりじゃないのか。少しがっかりする。こっちだ。歩き出した京介さんの後を二人で追いかける。僕は隣のココさんをチラ見しながら、彼氏がいるくせに毎度毎度こんな飲み会に遅くまで参加するなんてと半ば八つ当たり気味の説教を頭の中で繰り広げていた。もちろん面と向かっては言えない。怖すぎて。しばらく歩いて住宅街に差し掛かったあたりで京介さんが立ち止まった。ここだ。遠くの街路灯の明かりがうっすらとその建物を闇夜に浮かび上がらせている。幼稚園だった。敷地の中には夕暮らしき大きな黒い影がいくつか見える。小さな声で虫が鳴いている。周りには僕ら以外に人の姿はない。静かな空間だった。私の中学の時の先輩がこの幼稚園で先生をやってるんだけどな。自然と小声になって京介さんが言う。最近変なことがあったって言うんだよ。その声色から怪談が始まるのだと気づいた。僕とココさんは京介さんに近づいて耳を傾ける。最初に気がついたのは今週の火曜日だった。幼稚園ではまだ新米なので毎日早番を割り当てられ、朝7時前から来ては会場や清掃などをしていた。その日も一人でほうきを持って敷地内を掃いていた。砂場のところへ来た時だ。異変にすぐ気づいた。砂場の中ほどに掘り返されたような跡があったのだ。うちの園では遊び終わったらトンボできれいに鳴らして片付けるようにしている。昨日の晩も職員が帰るときには鳴らしてあったはずだ。それとも鳴らすのを忘れていたのだろうか。やだわ。そう思ってトンボを取りに行った。次の日、水曜日の朝、また砂場が荒らされているのに気づいた。それも昨日よりもっと掘り返されている。ドキッとした。夜のうちに誰か入り込んだのかしら。すぐにトンボを取りに行った。園長先生に報告した方がいいかしら。でも昨日は具合が悪くて早引けしたから、夕方に園を閉めるとき砂場をきちんと鳴らしてあったかわからない。後で遅番の先生に聞いてみよう。そう思っていたけれど、園児たちがやってくると忙しさのあまりそれも忘れていた。次の日、木曜日の朝、砂場の前に来て持っていたほうきを落としてしまった。驚いたのだ。砂場の砂が昨日よりももっと掘り返されていた。大きなものを掘り起こしたようなその跡を見ながら硬直した。一体誰が。そう思ったとき気がついた。掘り返した跡が残っているのに足跡が残っていないこと。掘り返されているのは砂場の真ん中だ。そこへ行くにはどうしても足跡が残るだろう。昨日は夕方にきちんと鳴らしてあったのを確認している。だからこそ足跡がないことが奇妙だった。足跡。そう思ったとき、掘り返した砂の周辺にあった小さな穴に気づいた。靴でついた跡ではない。 もっと小さい穴の跡。なんだろう、これは。嫌な想像が頭の中に浮かんでくるのを必死に押しとどめた。次の日、金曜日。朝から動悸がしていた。昨日、園長先生には報告したけれど、園舎には異常はなかったので、戸締まりをしっかりするようにというお達しが出ただけで終わってしまった。何もなければいい、何もなければいい。そう思いながら一人で砂場へ向かう。それを見た瞬間、悲鳴を押し殺した。心臓が痛いくらいに脈打っている。砂場には掘り返された跡があった。いや、それは本当に掘り返された跡だったのか。それは小さな人の形をしているように見えた。まるで砂の中に埋まっていた赤子が起き上がって這い出したような。そんな想像を止められなかった。その跡の周りに散らばっている小さな穴、それは埋まっていた砂から出てきた赤子が這い回ったような跡に見えた。で、その先輩ちょっとノイローゼ気味なんだ。京介さんの話が思ったより怖くて僕はドキドキしていた。何しろ今その幼稚園の前にいるのだから。今日が土曜だから、それ昨日のことでしょ？ココさんが平然とそう問いかけた。この人が怖がるところをほとんど見たことがない。この幼稚園土曜日はやってないらしいんだけど、見に来たって。で、今日は何も異変がなかったらしい。今日の昼間に呼び出されてそんな話を聞かされてな。気になってたんだ。京介さんの視線の先、金網越しに砂場がある。ここからでは掘り返されているかどうかもよくわからない。辺りはやけに静かだ。僕らの話し声だけがしている。住宅街にあるからか。なるほど、少人数でやってきたのもうなずける。ミカッチさんが呼ばれなかったのも、あの人うるさいからな。何もなかったってことは、もうその変なことは終わったんでしょうか。さあな、と京介さん。掘り返された跡がだんだん深くなっていったってことは、だんだん深く埋められていったってことですよね。ただ掘り返されただけかもしれない。でも先輩は子供が埋められていて自力で這い出してきたと想像している。怖い、怖すぎる。それが霊的なものだとしても、そうじゃないとしても。だけど、どうも幼稚園ではその砂場の件を先輩の自作自演じゃないかと疑ってるみたいだ。火曜日に具合が悪くて早退したのも含めてノイローゼになってるんじゃないかと。仕事かなりきついみたいだし。京介さんはそう言って園舎の黒い影を眺めていた。京介さん自身そう疑っているのではないだろうか。横顔を見ながら僕はふとそう思った。お迎えが来た。不意にココさんが道路の向こうを見た。あれ、何やってんだこんなとこで。師匠だった。何やってんだはこっちのセリフだ。ダーリンが迎えに来たから帰るね。彼氏がいるのにオフ会三昧か、とその自由っぷりに呆れていたが、もしかしていつも帰りには迎えに来ていたんだろうか。そう思った瞬間、僕は何か腑に落ちないものを感じた。なぜ師匠はここに迎えに来たのだ。ここへ連れて来られるまでココさんは携帯で連絡していない。なぜここの場所と時間が分かったのだろう。ココさんの奇妙な予知能力にまだ慣れていない僕は、平然とこんなことをされると頭がグワーンとしてくる。そのグワーンとした脳で、どうも、どうも、という師匠と京介さんの初対面のよそよそしい挨拶を観察していると、もう一つの疑念が浮かんだ。 迎えに来たのはいいとして、なぜ今ここなのだ。普通集まりが解散する場所に迎えに来るものだろう。こんな見知らぬ住宅街で僕らが解散するはずがない。帰るにしてもまだしばらく一緒に歩いた後だ。僕は師匠に問いかけた。師匠はどう思いますか？京介さんに聞いた話を僕は早口で伝えた。ココさんが今この場所に師匠を呼んだ理由があるはずだ。師匠はじっと聞いていたが、やがて鼻で笑って、来いよ、と門のところへ向かった。門を乗り越えて無人の円の敷地へ侵入した師匠に続いて僕らも乗り込む。砂場の前に来ると、異変はないな、と師匠が言った。街路灯の明かりしかなく暗かったけれど、確かに掘り返されたような跡はないようだ。掘り返された跡があったのに、まるで赤ん坊が這い回ったような足跡しかなかった。だから埋められた赤ん坊が自分で出てきたって？そんな異常な妄想をするより分かりやすい回答があるじゃないか。師匠がそう嘲笑したことに、京介さんが何か言い返そうとしたとき、師匠が「し」と言って口に指を当てた。見ろよ、答えがやってきたぞ。その視線の先にさっき乗り越えたレール式の門がある。その向こうにキラリと光を反射する丸いものが2つ、いや4つ。やばい、入ってくるぞ。京介さんが近くにあった傘立てに残っていた傘を持って構える。師匠も掃除道具入れからモップを取り出して身構えた。やけんだ。僕は緊張した。ココさんが迎えをここに呼んだわけが分かった。うるるるるるるるといううなり声がこっちにも聞こえてくる。門の隙間から入り込もうとした2頭の眼光にひるみもせず、師匠と京介さんが同時に駆け出した。そして手にした獲物でバシバシとその鼻先を叩くと、野犬たちはキャンと一声鳴いて逃げていった。師匠は息を整えて隣の京介さんに言った。小さな足跡はあいつらだな。そして掘り返された跡が深くなっていったのは、より深く埋められていったからだ。園児がいたずらで埋めた丘しか何かだろう。隠していたのに取られていたから、もっと深く埋めた。それだけのことだ。京介さんが分け知り顔で語る師匠を睨む。土曜日で子供が来ないから今日は何事もないってわけだ。どうしてそう決めつけられるんだ？京介さんのその問いかけに師匠はふふんと笑って返した。霊的なものは何も感じないからだ。幽霊じゃないならあとは合理的解釈しかない。霊能力者気取りか。なんだこのインチキ野郎は。京介さんが険悪なムードで言い返す。そういやどっかで見た顔だな。オカルト好きの変人か。そっちもこんな話が大好きなんだろ。女みたいなピアスしやがって。何を？まあまあ。ココさんが取りなそうとする。そんなこんなで険悪なムードのまま流れ解散となったわけだが、一人その場に残った俺はじっと考えていた。土曜日で子供が来ないから今日は何事もないってわけだ。師匠のこの言葉のことを。僕が引っかかるのは、今日の朝掘り返されるはずのものは昨日、つまり金曜日の夕方に園児が埋めているはずなのだ。だから土曜日でも今朝は掘り返されていないとおかしいのではないか。では一体なぜ掘り返されていないのか。僕は砂場の縁に立ってその真ん中を見下ろす。そして想像している。恐ろしい想像。野犬は園児が隠すお菓子なんかをあんな外から嗅ぎ当てるだろうか。いくら鼻が良くても。 砂の中にはもっと野犬が好むものが埋まっていたのではないか。僕の鼻は臭気を嗅いだ。いや、その幻を。頭を振る。想像はかき消える。しかし、また別の想像がどこからともなく湧いて出てくるのを止められなかった。埋まっていたものが自力で這い出てくる。だんだん深くなる。だんだんと。そして今朝、這い出た跡はなかった。深すぎて出られなくて、まだそこに。僕は自分の呼吸が速くなるのをどこか人ごとのように聞いていた。